聖書をお読みいたします。今日のメッセージ箇所であります詩編一編、旧約聖書第3版の方は907ページ、2017年版は934ページです。詩編一編、幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。悪しき者はそうではない。まさしく風が吹き飛ばすもみ殻だ。それゆえ悪しき者は裁きに、罪人は正しい者の集いに立ち得ない。まことに正しい者の道は主が知っておられ、悪しき者の道は滅び去る。幸いな人生を歩むと題しまして、工藤先生からメッセージをいただきます。
皆さん新年明けましておめでとうございます。昨年は本当にお支えいただきお世話になりました。今年もどうぞよろしくお願いいたします。一言お祈りをして始めたいと思います。愛する天の父なる神様、この1年もまず御言葉を聞くことから始められますこと感謝いたします。どうぞ祝福へと導いてくださる御言葉が御霊様によってよく悟ることができるように助け導いてください。このひとときを主の御手にお委ねして、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。詩編、今日は詩編から聞いてまいりますけれども、詩編と聞いて私が思い出すのは、小中学生の頃ですね、私に聖書を教えてくださっていた川崎典久先生という方、当時は兄弟でしたけれども、今は白石メノナイト教会の先生をしておられます。その川崎先生がその詩編をですね、よく詩編は人生なんだと、こういうことを言っておられたんです。確かに詩編は150ありますけれども、信仰者の人生に起こるさまざまな局面が描かれているのが詩編であります。この詩編に私たちの人生を重ね合わせていくことができるということがあるんですね。宗教改革者のマルチン・ルターも詩編を大変大切にした人の一人でありました。ルターが次のようなことを言っています。詩編を通してあなたはあらゆる生徒たちの心の奥底を見ることができる。それはあたかも天国を垣間見るような神の恵みに対するあふれる喜びである。またそれはあたかも地獄を見るような嘆きの詩編、痛切な悲しみの言葉であり、神の怒りの前での暗闇である。それでも彼らがなお神に向かい、神と共に語るという事実がそこにはある。それゆえに詩編はあらゆる生徒の座右の銘となることができ、詩編の中に自分のための特別な言葉を見出すことができるのだと、このように言っています。ルターという人物は宗教改革の時、ローマカトリックという非常に巨大な組織に聖書一冊を手にして向かっていった人物であります。またルターはいくつもの病に悩まされた人だとも言われているんです。ある論文によるとですね、ルターの病気は頭痛、耳鳴り、難聴、めまい、不眠症、うつ症状、 結石、排尿障害、そして最後は心臓病で天に召されたんだと言われているんですね。本当にこの険しい人生、この人生をルターは詩編に支えられつつ歩み通した人ということができます。私たちのこの1年もそれぞれにさまざまなところをこれから通っていきます。本日は1年の初めの日、詩編一編、これは詩編の全体を要約しているとも言われる一編なんですね。このところから私たちの1年のさまざまな歩みを歩み通すための土台というものをご一緒に確認してまいりたいと思っています。そして詩編の最後150編はですね、ハレルヤという言葉で終わっているんです。私たちもまた少し気は早いですけれども、この2023年が終わるときにはハレルヤ、主は素晴らしいと感謝を持って終えることができるように、そういう一年になりたいと願っているんです。それでは早速聖書に入ってまいりたいと思います。詩編一編の初めの言葉、そして私たちへの今年初めの神様からの言葉は、幸いなことよという、そのような言葉になっています。神様は一貫して私たちが幸いな人生を送ることができるようにと願っておられる方であります。そのために日々また毎週私たちに語りかけて導いてくださるんですね。ここでは、幸いという言葉が使われています。幸せではないんですね。幸せと幸いの違いというのは何でしょうか。幸せという言葉を調べると、これは巡り合わせという意味から来ているそうです。巡り合わせという意味、英語でも、ハッピーって言いますよね。幸せのことハッピーの語源もハプニングということで、突然起きたこと、偶然起きたことという意味合いがあるそうです。幸せという言葉にはいつなくなるかわからないけれども幸せだという、どこか儚い響きを感じることができます。これに対して今日聖書で使われている幸いというのはブレッシング、 God bless you と言いますけれども、神の祝福ということですね。神の祝福ということを表しています。神様が私たちと共にいて祝福してくださるがゆえの幸いな人生なんだと言っているということなんです。もしもです、私たちの周りで起きる物事すべてがうまくいっている状態、人生は順調で幸せなんだと、そのように言える人であったとしても、その幸せが自分で掴んだものなんだとして、祝福の源である神様から離れて歩んでいるとすれば、それはいくらうまくいっていたとしても聖書の言う幸いではないのだということ、そのことがわかるんです。その神と共にある幸いということを意識しながら一節と二節をもう一度読んでみましょう。一節、幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人。まず神と共に歩むことの一つ目は、悪から離れて歩むということであります。3回似た表現が繰り返されています。悪しき者の計りごとに歩まない、罪人の道に立たない、あざける者の座につかない人。これは詩編に特徴的な表現なんですけれども、似た表現を繰り返すことによってその確かさを強調しています。確かに悪を避けて歩んでいる人ということですね。そして歩む、立つ、つくと少しずつ動きが固定されていっているのがお分かりになるでしょうか。初めは私たち悪の誘いが来たときに興味本位にその周りを歩いている状態があるかもしれません。 そのように周りを歩いていると、いつの間にか私たちの足は引き止められてしまい、罪人の道に立ってしまうことがあります。さらには、あざける者の座につく、つまりそこに座り込んでしまい、根を下ろしてしまうということなんですね。最後に言われているあざける者というのは、罪が最も進んだ状態を表しています。自分が悪を行うばかりではなくて、正しい人を見て何をしているんだとあざける、バカにする、そのような姿であります。新約聖書の第二ペテロ2章の3節と4節にこういう言葉があります。お聞きください。第二ペテロ2章の3節と4節、共同訳聖書でお読みいたします。終わりの日にはあざける者たちが現れ、自分の欲望のままに振る舞い、あざけってこう言います。主が来られるという約束は一体どうなったのか。先祖たちが眠りについてからこの方、天地創造の始めから何も変わらないではないかと、こう言うんですね。いつまでたっても神の裁きはないですねと、そういうあざけりの言葉です。私たちキリスト者も、もしかしたら時にそのような言葉を人から言われるかもしれません。また思われるかもしれません。しかし人々がどんなにあざけったとしても、悪を離れて歩む歩み、つまり神と共に歩むことが幸いな人生なのだと聖書は教えているんです。それ私たちも1年間悪の誘いがあったなら、うろうろとそこを歩き回らない、その道に立たない、また一緒になって座につくことをしない、先ほど主の祈りで祈りました、私たちを試みに合わせないで悪からお救いください、この祈りとともに歩んでいきたいと願うものです。そして2節にはより積極的な姿勢が語られていきます。2節をお読みいたします。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人。私たちにとって幸いな歩みというのは、昼も夜も御言葉を口ずさむこと、つまり一日中聖書の言葉を思い巡らして歩むということであります。皆さん、御言葉を一日中思い巡らしているでしょうか。これ結構難しいですね。朝聖書読んで、そうかと思うんですけれども、昼ちょっと忘れてしまって失敗するんですね。そして家に帰って夜もう一度そこを確認したなら、ちゃんと言われていたなって、そういうことよくあるんじゃないかなと思うんですね。しかしです、私たち案外嫌なことについては忘れることができずに、一日中思い巡らしていることがあるものではないでしょうか。この二節の口ずさむという言葉、この口ずさむという言葉は御言葉とセットで使われると、こう口ずさむと訳されていますけれども、苦しみと一緒に使われた場合には、苦しみを埋めくと訳される言葉です。また心配事と一緒に使われたときには、思い巡らすと訳される言葉です。そして3つ目、自分の計画という言葉と一緒に使われると、企むと訳されるんですね。苦しみを埋めく、心配事を思い巡らす、自分の計画を企む、このように私たちは自分の思いということについてはしっかりと握りしめて一日を歩むということが多いものであります。しかし聖書が言う幸いな人というのは、自分の思いにとらわれるのではなくて、主の教えを喜びとする、主の教え、御言葉を口ずさみながら、思い巡らしながら歩く人なんだと教えられています。昨年度、国際教会、札幌国際教会のバイゴル先生がここに来て説教してくださったと思うんですね。でちょうど詩編一編から説教したと思うんです。でバイゴル先生は内モンゴルの出身なんですね。でモンゴルでは、 よく小さな頃、牛とか羊といった動物たちの世話をしておられたと言っておられました。で、動物たちが食べ物を反芻するというんですね。一度食べたものをもう一度噛んで、で二度目噛んで三度目噛んでって、こう一日中噛んでいるというんです。で、その御言葉を思い巡らすということは、動物が食べ物を反芻するように一日に何度も何度も御言葉を味わうこと、これによってしっかりと消化し吸収することができるのだと教えていらっしゃいました。特に私たちが不安や恐れ、自分の思いに支配されそうになった時には、何度も何度も繰り返して御言葉を思い出すこと、御言葉に立ち返り続けるということ、こうすることによって御言葉の栄養を十分にいただくことができる、御言葉が自分の血となり骨となっていくということなんです。いつでも御言葉によって歩む人、これが神と共に歩む幸いな人生なのだと今日教えられているところです。それでは御言葉に親しんで神様と共に歩んだ人の人生の結果はどうなるのかということ、それが3節に書かれています。3節、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄えると言われています。で、ここで詩編の作者の頭の中にあることは中近東の荒野の風景であります。どこまでも続く褐色の荒野の世界、そこを歩いていると突然木々が生い茂るオアシスが登場するんですね。そういう風景です。オアシスというのは地下に水脈があります。その水脈によって水を得ることによって木は葉を茂らせ実を結ぶことができるんです。中東文化において水は命そのものを意味しています。同じように私たちが日々命の御言葉に養われていくことができるなら、葉を茂らせ、そして時が来ると実を結ぶ人生になるのだと言われているんです。それは命の源である神様とつながって歩む人生、永遠の命を生きる人生ともいうことができます。しかし神を認めずに神と共に歩まない人生、悪者の人生というのは風が吹き飛ばすもみ殻のようだと4節に言われています。もみ殻というのはお米とか麦の外側の殻のことですね。実が入っていないということなんです。中身のない人生、命の通っていない人生、虚しい人生となってしまうよと、そのように教えています。外見は実が入っているように見えるものであります。見ただけでは分かりません。しかしやがて神様の裁きという風に吹かれてしまうときに、それらは吹き飛ばされてしまい何も残らない人生なんだというんですね。神様によらない栄え、神様抜きの豊かさというのは残らないということなんです。イエス様も同じことを教えてくださいました。マタイの福音書の6章の19節から20節を読みします。マタイの福音書6章の19節20節、自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい。そこでは虫やサビで傷物になり、盗人が壁に穴を開けて盗みます。自分のために天に宝を蓄えなさい。そこでは虫やサビで傷物になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありません。地上の宝はなくなるけれども、天に蓄える宝はなくなることがないよとイエス様が教えてくださいました。ここで注意したいのは、地上の宝とは何ですか？天の宝とは何ですか？ということです。 世の中の働きは残らなくて教会での働きは残るということを言っているのではありません。このマタイの福音書の文脈はどのように断食をしたらよいかということをイエス様は教えました。つまり断食というすごく宗教的な行為であっても神様のために行うならそれは天の宝だと。しかし神様抜きで断食するならそれは地の宝になると、残るものにはならないとイエス様は教えてくださったんです。今年一年私たちは仕事に励み、また家事や勉強や友達との付き合いやいろんなことに励みます。または教会では礼拝をお捧げし、賛美、献金、また奉仕をしていくことになります。または何もできない日だってあります。それらすべてのことについて神を認め、神と共にあるのならばそれは天の宝となるのだと、最後まで残るものになるのだとイエス様は教えておられます。食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光を表すためにしなさいと聖書が教えている通り、神様のためにするならそれは価値あるものとなるんだということなんです。今年一年一つ一つの手の技、行うことが御言葉への応答として、神様と共にする一つ一つとなるようにと願いたいんです。神を愛し隣人を愛するという目的のために日々をお捧げしてまいりたいと思うんです。それでは御言葉を結びたいと思います。五節と六節を最後にお読みいたします。五節と六節。それゆえ悪しき者は裁きに、罪人は正しい者の集いに立ち得ない。まことに正しい者の道は主が知っておられ、悪しき者の道は滅び去る。ここに言われている通り、かつての私たちは正しい者の集いに立ち得ない罪あるものでありました。神を認めず自分で生きているのだと、そのような人生を歩んでいたものであります。しかしイエス様を信じたことによって、私たちのすべての罪は許されて、このように神の前に立つことができる人生を与えてくださいました。日々御言葉を味わうことができる、神様を礼拝し神様と共に歩むことができるという、誠に幸いな人生が与えられています。今年一年もさまざまなところを通ると思います。時にはうめき、ぐるぐると思い煩うことしかできない日もあることでしょう。しかしそういう時であっても、イエス様の十字架のゆえに義とされたお一人お一人は、神様はいつも知っていてくださるんだと、神様は常に共に歩んでいてくださるんだということをぜひ覚えたいと思うんです。最後に、幸いであるという言葉の語源なんですけれども、幸いであるという言葉はまっすぐに歩くという言葉から派生しているということなんですね。御言葉に導かれて御国までの道をまっすぐに歩む人生、こういう人生が私たちには与えられているんだということを今日しっかりと覚えたいと思います。そしてこの歩みの最後には、イエス様が手を開いて待っていてくださり、よくやった忠実なしもべだと私たちを迎え入れてくださいます。御言葉が導いてくださる人生、主と共に歩むこの一年となりますようにとお祈りをしたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、一年の初めにまず御前に出ることができて、御言葉を聞くことができるこの幸いを心から感謝いたします。続く一日一日も御言葉を喜びとして、しっかりと御言葉を握りしめ、神を愛し隣人を愛する歩みをなすことができるように、どうか助け導いてください。お一人お一人の歩みが神様と共に歩む歩み、 なくなることのない天に宝を積んでいく永遠の歩みとなっていくことができますように、いつも主が共にいてくださること忘れることがありませんように、私たちを助けてください。救い主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。